では説教、虫の災いと題して新井先生が来てくださいます。
イスラエルの民がエジプトから導き出されるまでのそのプロセスを読み進めております。神様は頑なな、エジプトをファラオにご自身の存在、そしてその力と見せつけるためにエジプトに10の災いをもたらしました。はじめはナイル川が血に変わり、水が臭くて飲めなくなるというもの。続いて川や池からカエルが這い上がってきて、エジプト全土に満ち溢れたというもの。このカエルも死に絶えると強烈な一臭を放ったと記してありました。で、今日はその続きです。3番目にエジプトを襲った災い、それはブヨの災いでありました。ブヨ、蚊の類と思っても良いようです。で、この災いは何の予告もなく前触れもなく訪れました。警告、予告、そういったものが与えられないまま襲ってくる災いというのは3つ、10個のうち3つあるんですが、これはその最初のものとなります。それはファラオが約束を果たさないで、むしろ保護にする、ひっくり返すようなことをしたり言ったりしますから、神様がもう直接的にそれに応える、まあある種の罰のような、そのようなイメージでしょうか。そういうふうにしてこの災いが与えられた、そのような理解ができます。で、内容でありますが、主なる神様はアロンにその持っている杖で土の塵を打つようにと命じられました。アロンが言われた通りに杖で土の塵を打ちますと、塵はすべてブヨに変わってエジプト全土に広がる。人間はもちろん、家畜もこのブヨに襲われたとあります。このエジプトを襲ったブヨの数というのは尋常ではないということが注意深く読むと分かるんです。13節にこうあるんです。アロンが杖を持った手を差し伸べ土の塵を打つと、土の塵はすべてブヨとなり、まあ、こう書いてある。文字通り受け止めると、地表にある土の塵はすべてブヨになったというふうに理解をされます。もしそうだとすれば、それはおびただしい数であって、ちょっとやそっとの自然現象ではないということがわかります。で、そのことで何を伝えたかったかというと、まさにこれは神様の御手による印なんだと、ありえないことが起きたんだという、そういうことをイメージさせる、そういう効果があります。まさに主の御手による印が今エジプトを襲っている。で、ここにも魔術師というのが登場いたします。魔術師はナイル川を血に変える災い、またカエルが発生する災いにおいて、モーセやアロンがしたことと同じようなことをしてみせました。つまりファラオの民でもこれらの災いは引き起こすことができた。そうすることによって、主なる神様が行われたこの先の2つの災いについて、それは特に神様は恐るに足らないと言いましょうか、その技の効果というのを薄めてしまう、そういう役割を果たしておりました。しかし今回魔術師たちは同じように塵からブヨを発生させるということはできなかったんです。その時に魔術師は言いました。これは神の指の働きでございます。つまりこの災い、このおびただしい数のブヨが襲ってきたというのは神様の印であるということを認めたんです。 それをファラオに進言しました。魔術師の言ったことは正しいんです。まさにこれは神様の技だったからです。それでも自然現象としてもあり得ると思ったんでしょうか。ファラオはその言葉に耳を傾けることはありませんでした。ファラオは魔術師の言葉を無視して心を固くなにいたします。そこで主なる神様は次にアブの大軍というのをエジプトに発生させました。今回は予告ありです。モーセに命じました。明朝早く起きて水辺に降りてくるファラオを出迎えて彼に言いなさい。主はこう言われる。私の民を去らせ、私に仕えさせよ。もしあなたが私の民を去らせないならば、見よ、私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とあなたの家にアブを送る。エジプトの人家にも人が働いている畑地にもアブが満ちるであろう。まあ、アブ、皆さんご存知かと思いますが、蜂のような虫です。山の方の水辺などに行くと多く見られます。登山などをしていて出くわしますと、顔の周りにブンブンとまとわりついて非常に鬱陶しい。しかもちょっとでも気を許して放っておきますと、いつの間にかシャツの上からでも張り付いて体液を吸うために鋭い口を差し込んでくるので、激しい痛みに襲われます。蜂のように毒はありませんから大事故にはなりませんが、とにかく痛いのと鬱陶しいので、アブにまとわりつかれたら追い払うのに気を使うことになります。そんなものが大量に発生して生活圏に満ち溢れていたらと想像いたしますと、これは地味ですが大変厄介な災いであるということがわかります。エジプトがこのアブの大軍の襲来を受けたんです。エジプトは荒れ果てたと言います。ところがこの災いには例外がありました。イスラエルの民が暮らしていたゴシェンというところ、このゴシェンというところのはこのアブの大軍の襲来を受けなかったんです。イスラエルの民や家畜はこの災いを逃れました。主なる神様はゴシェンにアブを入り込ませない、そうおっしゃって、実際にイスラエルの民と家畜をアブから守ったんです。アブが襲来しているところ、いっぱいブンブンと飛んでいるところへ、安全が約束されているところから誰が入っていこうなどと考えるでしょうか。仮にどんな場面であっても、命を懸けてでも助けたい、そう思うような状況があったら、危険を顧みずにそうした状況に飛び込むという人はいるわけですが、今この状況でエジプトのためにアブだらけの土地に入っていくかと、イスラエルの民に問うても誰も行きはしないんです。そんな義理もないからです。そのためにイスラエルの民はゴシェンの地から出てエジプトには入っていかなかった、ゴシェンの地にとどまっていたでありましょう。するとどうなるか。エジプトで働いていたはずの奴隷であるイスラエルの民がエジプトからいなくなる、というか入ってこなくなるというと、エジプトは困るわけです。アブは直接例えば農作物に被害をもたらすというようなことはありませんが、人々が嫌な思いを募らせ、徐々に国中の人や物が荒廃していく、そんなことは想像できるかと思います。心がすさんでいくというようなこともあったでしょう。イスラエルの民はこうして守られ、エジプトは荒れ果てていくというようなことが起きたんです。これもまた神様の御手による働きでありました。この時主なる神様はこんなことをおっしゃってます。あなたはこうして主なる私がこの地のただ中にいることを知るようになる。 あなたはこうして主なる私がこの地のただ中にいることを知るようになる。このようにおっしゃっておられる。これは大変興味深いことであります。というのは、神様はどこか遠く、例えば天高くからこういう災いを起こされたということではなくて、まさにこの地のただ中に立っておられるということ。私は今この中にいる、ただ中にいてこの災いを起こしている、あるいはあなた方と共にいるということを神様ご自身が宣言されているんです。今も申しました、例えば天高くから地上に災いを降らせるというようなことではない。人々のただ中に立って人々と共に歩まれ、苦楽を共にされる神様はそういう方であるとご自身の口を通して人間に知らせたんです。これはイスラエルの民にとって、また今を生きる私たちにとって大きな励ましであります。私たちも日頃から主が共にいてくださいますようにと祈るわけですが、主なる神様はいつでも私たちと共におられる、私たちの命のそのただ中に共におられる、たとえそれが災いの中であってもそこに共におられると神様は宣言しておられるんです。同時にこの災いが誰のために、誰が起こしたのかということもはっきりいたします。主なる神様がこの災いを起こした。この災いはイスラエルの民のために起こされた。警告を受けたファラオにははっきりとそのことが示されたのであります。そのためでしょうか、ファラオはようやく懲りるというような姿勢を見せます。モーセとアロンを呼び寄せて言いました。あなたたちの神にこの国の中で犠牲を捧げるがよい。つまりイスラエルのために主なる神様への礼拝をするということを許可した。それだけではなくて、神様が災いを起こさせないように取りなすというそういうことを求めました。しかしファラオはまだ神様の道からを見くびっていたと言わなければなりません。それは神様の要求通りに礼拝を認めたからではなかったからです。主なる神様は私の民を去らせるようにとモーセとアロンに言わせました。去らせるようにです。去らせるようにというのはエジプトから去らせるようにという意味、つまり奴隷のような状態から解放するということを意味いたします。しかしファラオはイスラエルの民を去らせるというようなことはしないんです。犠牲を捧げさせる、今でいうところの礼拝をするというようなことは認めたんですが、彼らを解放しようというそういう意思はありませんでした。ですからファラオはこう言っています。この国の中で犠牲を捧げるがよい。この国の中で、つまりその今いるところで犠牲を捧げればよいというそういう判断です。礼拝は認めるけれども、エジプトから出ていく、アレノに出ていくことはまかりならんというわけです。するとモーセは言いました。そうすることはできません。我々の神主に捧げる犠牲はエジプト人の厭うものです。もし彼らの前でエジプト人の厭うものを捧げれば、我々を石で打ち殺すのではありませんか。このような懸念をモーセは示したんです。イスラエルの民が神様に捧げてエジプト人が厭うもの、これは一体何だろうか。調べてみますと、創世記によるとエジプト人が厭うのは羊飼いのことであると記してありました。 イスラエルの民が荒れ野で祭壇を築いて焼き尽くす捧げ物などにしてきた、まあ、犠牲の捧げ物にしてきたのは主に牛と羊であります。で、厭うのは羊飼い。でも羊飼いは人間ですから、羊飼いを捧げるというようなことはまあ考えられない。では羊のことだろうかというと、当時羊というのはエジプトでも一般的な家畜であって、食料としても用いられておりました。古代エジプト人たちは主に魚を食べていたそうなんですが、まあ、エジプトの考古学者としてテレビなどにもたびたび登場する吉村作治さんという早稲田大学の教授、彼によるとファラオの食卓には羊の足なんかも出されていたということでありまして、羊というのはやはり食料でもあったと考えられます。すると残るのは牛ということになります。おそらく牛を捧げることをエジプト人は嫌がったのか、そんなことを考えるんです。で、理由としてはエジプト人は牛を食べなかったという記録が見つかりました。理由は牛というのは生活のパートナーのようなものだったからだと、まあ、野生種に近い角のあるようなそういうがっちりした牛を彼らは家畜化していたようです。で、それらは農作業に用いられ、あるいはメスは牛乳を取るために家畜化されていたと。また川なども使ったといいます。で、地域によってはエジプトの神々として信仰の対象にもなっていたんだそうです。そういう牛を奴隷であるイスラエルの民が犠牲の捧げ物として殺すということをエジプト人たちは認めたくない、嫌がる。なるほど、理解に難しいということはないように思います。ですからエジプト国内でそんなことをすると、イスラエルの民がエジプト人たちから何らかの危害を加えられないとも限らない、まあ、そんな懸念は当たっているようにも思います。だからでしょうか、モーセの訴えを聞いてファラオは、まあ、確かにそうだということなんだと思うんですが、エジプトの外に出るということを許可いたしました。ただその時あまり遠くに行かないようにという条件をつけます。あまり遠くに行かないように、これは何を意味するかといえば、イスラエルの民を解放するわけではありませんという意味です。すぐ戻るように、あるいはすぐに連れ戻せる範囲にとどまるようにという意味でありましょう。そして外に出ることを許可する代わりに、私のためにも祈願してくれと言いました。つまりアブの災いを去らせてほしいという注文です。モーセはその注文を聞き入れました。そしてファラオの前を去る年なる神様に祈ります。するとアブはエジプトから飛び去っ、一匹残らず飛び去っていきました。しかしモーセが我々を欺かないでくださいと念を押していたにもかかわらず、アブがいなくなるとファラオは心変わりして、イスラエルの民が荒れ野に出ていくのを許可することはありませんでした。災いがもたらす被害、これで4つでありますが、少しずつ大きくなってまいりました。単に不快だというようなレベルから多少の実害が出てきたと見てもいいでしょうか。その証拠にイスラエルの民を去らせても良いという判断をファラオがするようになりました。でもまだファラオは約束を保護にいたします。これはファラオが主なる神様をやはり侮っているからだと考えるほかありません。 現在起きている災いが主なる神様によって引き起こされているというものであることを知れば、約束を破れば再び災いが起こるということは想像できます。しかもだんだんとひどくなってきたのですから、さらに大きな災いが襲ってくるかもしれないという、そういう想像もできたかもしれません。しかし目の前にある災いが過ぎ去ったことで安心するということは、その災いをもたらしている原因について深く受け止めてはいないと言わなければならないでしょう。つまりその災いは偶然であったのか、あるいはもう許されたと思っているのか、つまりファラオは主なる神様をまだ侮っているんです。こうしたファラオの姿勢を見て私たちは愚かだと感じるでしょう。しかし私たちもまた自らを振り返らなければならないとも思うんです。私たちも主なる神様を侮ってはいないかと、そういうことがないように今この瞬間のことだけを考えてはいないかと顧みることが求められているようにも思うんです。振り返って本当の意味で主を恐れるというのはどういうことなのか、祈りの中で知るものでありたいと彼を見ながら改めて思うのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたによって生かされてあるこの日々、心から感謝しながら、あなたと共にこれからも歩み続けていくことができますよう、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。